つい先日ですかね、ちょっと前ですかね、政府がマスク着用に関する声明出しましたよね。
はい。
3月十何日から、個人の判断に委ねるみたいな。
今は何なんですか？
今は、マスク、することが、望ましい、好ましいみたいな感じですけど、
はい。
個人の判断に委ねられると。3月十何日から。ただその3月十何日っていうタイミングって、もろ花粉の時期じゃないですか。
らしいですね。もう今すごいんでしょ？
僕も今薬飲んでる状態なんですけれども。だから結局その3月十何日にマスクもうせざるを得ない状況だから、解禁できずに、結局こううやむやになってですね、マスク取るタイミングを逸するんじゃないかと思っております。山内黒猫です。
はい、生徒の引き金です。よろしくお願いします。
ええ。じゃあお尋ねしますけども、マスク取るんですか ?3 月に。
僕は花粉症じゃないですけど、
ええ。
もともとマスク好きでやってるので、
マスクマンでね。
なん
やっ
で、
てますもん
夏以
ね。
外はマスクしてたんですよ。
ええ。
だからつけるんですけど、マスクどうこうって、なんか、語気強めにツイートしてる人って、全員やばいよね。近づきたくないっていう感じ。
それを判断するなんか、ね、センサーになってますよね、そのツイート自体が。
なんか誰かが、有名人が、マスクしてるおじいさんとおばあさんを写真撮って、なんか日本も終わりかみたいな。なんだったかな？覚えてないけど。それで、いや、花粉症の可能性あるでしょとか、その老人夫婦に写真あげる許可取ってるんですかとか、言ってるやつ含め、そのトピックスに食いついてる人含め、全員もう、相当やばいなって俺は思ってる。マジでどうでもいいもんな。マスク関係の話って。
まあね。確かに。
で、そのマスクに敏感な人は、今の俺の発言も、マスクどうでもいいって言ってる人の方が頭おかしいって思うんでしょうけどね。俺が今どれだけ日本がやばいか分かってないみたい。
確かにね。
ただ、お蔵入りになった回で俺は、言ったと思うけど、別に日本だけじゃないんですよ。ヨーロッパ以外は別にマスクつけてる人結構今もいるんですよね。なぜかそのマスク外せ警察の方々は日本だけ日本だけって言うんですけど、僕は作業中、まあ今もなんですけど、海外のお散歩動画を流してるので、海外のマスク事情に普通の人より詳しいんですけど、割とマスクしてます、世界的に。
半々ぐらい。
はい。
難しいな。難しい国だな。
黒猫さんはどうしていきたいんですか？その花粉症がなかったら。
花粉症がなかったら、いやでももうマスクすることが当たり前だから、マスク恐怖症みたいになってますよね、その若い人は。もう素
あ、マ
顔を
スク
見せるのが
外すの
怖い。
が怖いんですよね。
で、マスク取って ってるってこいつどんだけルックスに自信持ってんだよみたいな。そう、とらわれかねないみたいなね。
口出してるエロみたいな。
チブになってるっていうことですか、この口周りが。
どんだけありがたいことだったのかっていうことですよね。
あ、まあね。うん、ただ、
ただ、マスクしてるから、
うん、
その他大胆になってるっていうのあるけどね、女性が。
ああ。もうね、梅毒が蔓延してますから。バイバイゲームになってますからね、この感染者数がね。
アッドウィンプスがそろそろ出すんじゃないですか、バイバイバイ毒。
地に落ちたな、ラットも。あと、マスク社会になってから、あんま髭剃んなくていいっていうね、恩恵を受けてきたんで、
うん、
マスク外すようになったら、髭剃んなきゃいけないじゃないですか。
あのさ、あなた、髭を中心に生きてるよね。
そんな社会が来るぐらいだったら、もう、滅んでいいわ。こんな世界。
何が、髭剃らなくていい。
毎日髭剃る社会が来るんだったら、滅びればいいと思うよ。
やっぱ髭剃りにさ、あなたあるよね、何か。
いや。
恨みつらみが。
何にもないんですよ、別に。
ちょっと小金が入ったら髭剃り買うし、なんかっつったらヒゲヒゲ言ってるけど、確かに黒猫さんって、ええ、イベント来たことない方は知らないと思いますけど、黒猫さんって、昔、石橋貴明さんがコントでやってたホモだホモの顔なんですよ。
いやホモじゃない、ホモじゃなくて。
おならじゃないのよ。ちょっと空気が入っただけっていう、真っ青なんですよね、顔が。
いや、真っ青じゃねえだろうよ。
漫画に出てくる長嶋茂雄みたいな感じなんですよ、黒猫さん。
いや。マスク取れねえわ、そしたら。いや、だから、だからずっと電気シェーバーだったのが、
うん、
最近カミソリに変えたんですね。
T 字の。
だから T 字の。だから、分かってないんですよ、あんまり。
何が？
使い方というか。
おー。
うん。
電気シェーバーの前は T 字だったでしょ？
いや、ずっと電気シェーバーだったんですけど。
僕ずっと T 字ですよ。
うん。
なんで変えたんですか？
なんか、高いし。
てか
高いしと思って変えたら、買えばめちゃくちゃ高いじゃん、T 字の。
買えば高いっすよ。
どういうことあれ、あの値段は。2000、本体より高いじゃん。
っていうか、
うん。
こないだ、シェーバー買ってませんでした。
だそれは T 字の替えの話ですよ。替え場の話。あれ1ヶ月で替えたら怒られたし。あれ目安は1ヶ月交換じゃないですか。
まあ全然もっと違うな、俺は。
スレ見たらあんなもんお前1年以上使うわみたいなこと書いてあって。
そうだよ。
うん、ていうか永久に使っとるわ。わしなんて、みたいな、書き込みあったから。
わかるよ。
買えないんだ。
箱ぼれっていうのがないから、俺は。錆びない限りは、そのまま使ってるよ、普通に。
どんだけ使うんすか？ 1 年。
それるし。
1年使っていいってことですね、じゃあ。今使ってんのは。
いいよ、別に。
難しいな、使い方。
それなくなってきたら買えるんじゃないですか？
うん。で、最初、青い塗料みたいなのついてきますよ。ついてるじゃないですか。
あ、ジレットのやつとかね。
あれは、やがてなくなりますよね。
あれは固形ジェルみたいな感じなんで、やがてなくなりますよ。でもなくなっても、全く、感覚がない。なくなったの。最初から別に恩恵を受けてない。あの青いやつの。
あれは何？塩化、潤滑剤みたいなことですか？
そうなんだけど、多分俺の持論だけど意味ないと思ってて、
うん、
あれはカミソリ会社が目安にしてくださいねっていう、変える目安にしてくださいねって。早く変えてほしいから。
じゃあ、普段、泡をつけて、剃ってるってことですか？うん、
僕は何にもつけてないですよ。
何にもつけないんだ。
水だけ。
ええー？
で、 ても血も出たことないし、荒れたこともないし。
水じゃ、引っかかりません？
あ、お湯です、お湯。
あ、お湯。
うん。
石鹸。顎に石鹸つけてるんですけど、だから。剃る前は。
ああ、俺、顎ひげ伸ばしてるからな。
ああ。だから、本当に、後悔してます。ずっと。
いや、戻せばいいじゃん。
いや、もう買っちゃってるから。
っていうか、その赤くなったり、赤くなったり血が出るってことがないんだったら別にいいんじゃないですか？
まあまあ、血は出ないですけどね。
ね。
ちょい痛いぐらいでね。
痛いんだったらダメだな。泡つけた方がいいんじゃないですか。
まあまあまあ。はい。
ずっと使っていいんですよ。
ずっと使っていいんですね。はい。使います。
はい。
はい、まあまあ今日はヒゲボーボーでお届けしますけども。音ビーダーマン。音ビーダーマンってやってないですよね。
音ビーダーマンはやってないね。
うん。なんかビーダーマンは前やった気がするんですけど。
やってないと思うけどな。
ビーダーマンってあの、ビーダーマンじゃないですよね、みたいな。
そんな思んないやついた？
いやいやいや。まあ、音ビーダー、まあまあ、ビーダーマンなんですけども、ビーダーマンではなくですね、今日はあの、ビーダーマンにはアイバンっていう同僚がいたんですね。
はい。
その同僚視点で、あの、ビーダーマンの人物像に迫っていくと。
なるほど。
で、アイバンに、ビーダーマンのことを聞くとですね。
うん。
まあ、ビーダーマン学生時代は別に普通だったらしいと。
うん。
うん。で、ビーダーマンの趣味とか知ってるって聞くとですね。格闘技とか好きらしくて。
うん。
まあ、ジャッキー映画とか、を、なんか見てるらしいよ、みたいな。まあだからまあ、こんな仕事やってるんじゃないんですか？まあ、格闘にならないことが一番なんですけど、警備会社ですから、って言ってですね。あの、警備会社の同僚なんですね。
格闘が好きでジャッキーの映画ばっか見てるっていうところまでは黒猫さんと一緒でしたけど。
まあまあ、まあまあ、ジャッキー映画好きですけどね。エンディングの NG シーンとかね、うん。あそこばっかり、あそこのベストとか、ね、出たら買いますけど。
すぐジャッキーって言うじゃないですか。
いやいや、ジャッキーでしょ。ジャッキーはジャッキーですから。
違う違う、何の話してても、最終的にジャッキーの海に俺を引きずり込むじゃないですか。
広いですからね、ジャッキー懐が。何でも包んでくれますから。ジャッキー通ってきてないんですか？だって
逆に。僕は全く見たことないです。ジャッキー映画とブルース・リー映画。
いやー、ありえないね。
もう。
だからそういうなんか道徳心とか、
ジャッキーが
ないんじゃないですか？
学べねえだろ、道徳心。
社会的マナーとかさ。
あんだけ物壊してんのに。
この物を、物をこう、盾に取り組むっていうことを初めてしたんですよ、ジャッキーはね。
うん。
うん。ソファー飛び越えて、蹴って。
ああ。
蹴った後、こう、ソファーに、大物みたいな感じで座っちゃうみたいな。
ああ、かっこいい。
うん。
椅子を縦にしたりね。
そうそうそうそう。それが画期的だったんですね、ジャッキーの盾は。
まあ、いらないから誰も真似してないんですけど。
いらないっていうか、ジャッキーしかできないからね、あんなゲートは。
ああ、そう、う
ん。いや、ジャッキー映画見てほしいな。
一番おすすめのジャッキー映画だったんですか？
うーわー。ポリスストーリーもいいけどな。
まあ、
プロジェクト A もいいけど、まあ、まず、まあ、水拳かな、じゃあ。 俺ドランクモンキーかな。
俺水拳見るんだ。
絶対真似しちゃうんだよ、あの修行。水拳の修行シーン。
うん。いやー、まあまあ、わかりました。
で、まあ、アイバンとビーダーマンは警備会社の同僚同士なんですけども、それは昼の話でですね。
うん。
夜は別の顔を持っていたと。
うん。
それは二人とも、コリンスキギャングという、ギャングチームに所属していたと。だ昼は、警備員、夜は、ギャングと。いう二つの顔を持っていたんですね。
しかも真逆ですよね。
うん。二つの顔っていう意味では、まあね。シムケンもね、CM 前に見せてくれてましたけどね。
鏡のやつ？
半分。あ、鏡のやつもそうですけどね。浮いてるみたいな感じになって。
うん、
今もあそこを目指してやってますけど、僕は。
はい。
で、アイバンはですね、班長なんですね。
はい。
警備会社ちょっと上の立場にいるんですよ。
アイバンの方が上なんだ。
上です。で、うん、最近とある百貨店の警備を任されまして、
うん。
ね、まあ、何々百貨店みたいな、
うん、
うん。任されたので、当然その百貨店の建物の構造とか、セキュリティシステムとか、うん、非常口の場所とか、すべて、うん、入ってくるわけですよ、情報として。当たり前ですけども。
うん、
これを、こんな、絶好の機会ないでしょ。
ああ、夜の顔に言いまする。
つまり、金庫、強奪計画を企てるんですね、アイバンは。
うん。
ただこれ、全員が、この計画に乗っかってるわけじゃないんですよ。
うん、
何にも知らない警備員もいるわけですね。従業員いっぱいいるから。
うんうん、
一枚岩ではないと。
はい、
うん。で、そんな中で何通りも計画を練ったんですけども、どうしても C エリアの、最後の最後で C エリアの警備員が邪魔になると。
うん。
その問題をクリアできないまま、当日を迎えてしまったんですね。
うんうんうん、
結構当日。で、当日、計画通りに、順調に進むんですけども、
うん。
うん。で、進んで、あとは金庫室に入るだけっていう、状況になったんですけども、しかしその手前の警備員をどうするか。
うん。うん、
これですよね。ずっと問題だった。
はい、
その警備員をどうするかで仲間内で揉めてたんですね。お前やれよとか。なすりつけ合いみたいな。うん、そしたら、うん、後ろからですね、スパパパーンっていう音が聞こえて、振り返るとですね、ビーダーマンが、警備員をトンファーで失神させていたと。
うん、トンファーで？
うん。トンファー。
ジャッキーの話、伏線になってたのこれ。
いや、別に、ジャッキー、ああ見えてあんまりトンファー使わないです。
ああ、そうなんだ。
うん。トンファーわかります？肘掛けみたいな。
ああ、わかる。うん。
うん。
あれ何が強いんだろうな。
え？絵的に強いでしょ。
あれの何が強いのか。ヌンチャクとトンファーだけはちょっとわかんない。
うん。使い方がね。わかんない。武器としては弱いですよ、ソラ、トンファーは。
うん。現実でも使う人がいるんだ。
いるんだと思いましたけど、僕も。
うん。
絵的に強いです。で、トンファー倒したんですけども、当然顔見られてるので、ナイフで、とどめを刺したと。
ああ。
で、まあ、無事に、強奪して、 うん、手にした金額1500万円。
1500万円
です。でこれ3人で結婚してますから、あのアイバンと、
うん、
ビーダーマンともう一人のギャング仲間で、あの結婚したんですけども、
うん、
で1500万なんで当然まあ、3人で山分けかなと思ったんですけども、
うん、
アイバンはですね、ビーダーマンに、100万だけ渡して。
ええー、
うん。大車輪の活躍した。
ビーダーマンに1000万円渡したいよね。
まあね、一番仕事的には、うん、一番仕事してますけども、100万渡して。
汚れ役を買ってくれたわけだから。うん、
最初ボケだったのかもしれないですね。だから100万渡してお疲れみたいな。
お前100万でいいよなっつって、
うん、こらこらみたいなのをあの予想してたんですけども、なんか何にも文句言ってこなかったと、ビーダーマンは。
お
ええ、でその時にですね、アイバンはこう思ったらしいですね。正直使えると。
やっぱ言いにくかったのかな、上司だから。
いや、三人しても低すぎますけどね、100万は。
ねえ、うん。
ボケだったらね、あの5万だし、100万渡しすぎだし。
うん。まあ乗りツッコミの途中っていう可能性もあるけど。
まだ乗ってるってことですか。
そうですね。家帰って、うん。
ああ、そう。こっちなのか。
僕もたまにやりますよ。一回家帰ってっていう。
そんな、寝かせれば寝かせるほど怖いですけどね。ハードル上がっちゃうんで。うん、で、だこの一連の事件のことをが、まあ、噂になって、だからみんなそういうやりとりがあったのを聞いて、
うん、
うん。だからみんな、そういう印象を抱いたんですね。だからビーダーマンに対して。あ、そういうやつなんだっていう。
ああ。
なんか何も文句言ってこないやつなんだっつ。うん。
はいはいはい。
うん。だからですね、そのビーダーマンを、取り込むやつが、何人も増えてきたんですね。
うんうんうん、
一人はビーダーマンと組んで、最近になって急にアメリカンドリームを話し出した男を襲うと。
うん。
うん。だ俺、もう少しで、アメリカ行けるわ、みたいな。
それアメリカンドリームじゃねえだろ。
もう少しでアメリカ進出できるわ、みたいなことを言ってた、やつがいたんですね。
うん、
つまり、ある程度溜まってるってことですよね、金が。
うん
うん、そいつを狙うと。で、もう一人は、ビーダーマンと組んでガソリンスタンドを狙うと。当然その汚れ仕事はビーダーマンに、まあ、やってもらうと。
うん、
もう文句一つ言いませんからもう。
結構な犯罪組織ですね。
それはギャングですから。
うん。
で、このの、波に乗り遅れてはならんということで、アイバンも、ビーダーマンと落ち合うんですね。
うん。
どうや、ビーダーマンとですね。
調子悪いなぁ。
一番最初にアメリカンドリームの男を襲った、ビーダーマンと襲った男が、どうやら土地を相続したらしいと。
うん。
で、その土地を利用しろと、目論んだんですね、アイバンは。うん、で、ビーダーマンに耳打ちすると、
うん、
いいよと答えたと。
優しいね。
何でも、だから、イエスマンだから。
うん。
何でも、はいはい、つって、何にも疑問を持たずに、なんかやっちゃうやつ、なんですね。
うん。ね、
で、そいつをですね、ターゲットを、土地の売買について公正な取引をしたいと。
うん。
うん。ただ、現場には、代理の者が行きますんで、つって、うん、呼び出すんですね。で、その、現地に送り込まれたのは、まあ、もちろんビーダーマンですよね。
うん。
ああ。で、ビーダーマンは、そいつを自宅に招き入れると、まずソファーに座らして。
うん。
で、飲み物を持ってくるわ、つって、後ろからマシンガン持ってきて、
おぉ。
男めがけて乱射したと。
ビーダーマンの家ですよね。
ビーダーマンの家です。
お
で、遺体は家の庭に埋めたと。
お
うん。で、がっつり銃声が鳴ってるんですけども、普段から、銃いじって、銃声が鳴り響くような2階なんで、うん、家族のものは別に、あ、またやってるわ、ぐらいで、気にしなかったと。
家族いるんだ。
それは言いますよ。
ええ
ー。まあ、いつもの話だなっていう、いつもの日常だなっていうことで。で、殺したんですけども、後にですね、そいつは、まだ土地の譲渡前だったんですね。土地を譲渡する前、に殺しちゃったんで、ちょっと勇み足で、アイバンは、土地を手にすることができなかったと。
だって家来て飲み物一杯目で殺してるもんね。
まあね。
うん、
二三回おかわりしてもらっ、でもそこ、ワンナイトしても別に土地は譲渡されないので。で、とある企業からですね、企業グループですかね、殺人依頼を受けるんですね。アイバンが。まあ、ギャングですんで、こういう、どす黒いこともしてます。正直。
うん。
で、ビーダーマンに耳打ちすると、いいよと答えたと。
ああ、優しい。
うん。で、そのターゲットをですね、ホテルの一室に招き入れるわけですよ。
うん。
うん。で、そのホテルのその一室っていうのは、事前に盗んだ別の人間の ID を使って、予約したものです。
なるほど。
そこはもう用意周到に、やってるんでね、こっちは。
うん、
で、まあ、主に、商売の話をして、ちょっと、警戒心をなくすみたいな。まあ、うちの物は、倉庫を借りてるんで、そこにありますから、つって。
うん。
ちょうど窓から見えるあそこの倉庫なんですけど、って言って、ターゲットを窓の前に立たせるんですね。
うん、
ね。で、え？って、どこにあるの？と、外を覗き込んだ瞬間ですね。見えたのは、自分の腹を突き抜ける剣の先端だったと。
剣？
短剣の先端だったと。
いろんな武器使う。
刃物の。で、遺体はベッドに横たわらせて、その場を去ったと。
はい。
うん。だからまあ、ミッションコンプリートですね、これ。完全に。
うん。
ただこれ、殺した相手が、まずかったですね。超大物。
うん。
なので、各方面につながりがあるわけですね。金融業やら、ゼネコンやら、警察関係やら。だから、警察ももう、動かざるを得ないと。総動員で、メンツもあるから、犯人逮捕に向けて総動員されたと。 そしたら、あの、事件数日前にですね、赤のルノーに乗る被害者と謎の男の目撃証言があったと。
うん。
うん。まあ、そこから足がついてですね、その犯、ビーダーマンじゃないんですけど、犯行に関わった一人が逮捕されたと。
うん。
うん。で、そいつを尋問、すると、何日か目にゲロって、ビーダーマン、そしてアイバンが立て続けに、逮捕されてしまったと。
うん。
いうことですね。で、アイバンは、結局、懲役24年。ビーダーマンは、終身刑。ビーダーマンは終身刑を判決を受けたとき、いいよと言ったと。
そこも。
いうことですね。この事件でですね、私が何を言いたかったかと言いますとね、
はい。
ビーダマンは、前世紀の当時も、大して流行ってない。ありがとうございました。
いやいやいや。
え？
まあ、俺らより世代下なんじゃないかな。
ビーダマンね。ああ、確かに。誰が遊ぶねんって思ってたけどね。
ベイブレードの前、後。
いや、ベイブレードの前でしょ。ベイブレードなんて最近でしょ。
ああ、そう。ビーダーマンのキャラデザってボンバーマンと一緒ですよね。
いやいやいやいや、どっちかって言ったらガンダムですよ。
あ、そう。
ガンダムの腹に、ビーダーマン詰め込んでみたいなやつ。
じゃ全然知らんわ。
しかも一応一体あったんで、家に。
あ、じゃあ弟がストライクだったんじゃない？
弟も別にミニ四駆やってたしな、弟。
うん。
だから流行ってないな、誰にも。
あれ。まあ、ビーダーマンどこの店も売り切れですっていうのは見たことないな。
一店舗目にあるでしょうよ。全種類。
ハイパーヨーヨーが売り切れとかね。妖怪ウォッチのメダルが売り切れっていうのは聞いたことあるけど。
ああ。まあ、だからこういう使えるやつが欲しいのか。
うん。
自分がなりたいのか。
いや、黒猫さんはめちゃくちゃ欲しいでしょ。
いやいや、めっちゃ欲しいですよ、こんな。
でしょう。
何一つ文句言わず。
なんか前に黒猫さん言ってたのは、何でも言うこと聞く女がいいって言ってた。
いやいや、そんな、
うん。
そんな奴隷タイプの女性いないですからね。何でも言うこと聞くっていうか、依存、強依存したいのでっていうことですね。
ああ。って言ってましたよね。
うん。
うん、
まあ、本当に、次回までに、ポリスストーリー1から6まで見といてください。
6まであんのか
よ。以上、オトビーダーマンの回でした。
はい、勉強になりました。